はじめは田端文士村記念館芥川龍之介生誕130年室生犀星没後60年記念展についてお伝えします。芸術家村だった田端を文士芸術家村にした二大巨頭について比べてみました。略してバタクラ展、休館日を除く2月5日土曜日から5月8日日曜日の午前10時から午後5時まで、入場は無料です。入館は午後4時半まで。お問い合わせ会場は田畑 6-1-2 田畑文士村記念館、電話 5685-5171 番、 JR 山手線京浜東北線田畑駅北口より徒歩2分。休館日は月曜日、祝日の時は火曜日水曜日、祝日の翌日が土曜日日曜日の時は翌火曜日がお休みになります。芥川龍之介を文明紳士、室生犀星を自然児と称した詩人の萩原朔太郎は、二人の友情を性格などが正反対でありながらも互いを認め合った君子の交わりと評しています。本展では経歴も文学の出発点も違う龍之介と犀星がなぜ友人になったのか、共通点は何だったのか、お互いのことをどう見ていたかなど、当時の二人の作品や生活を比べて紐解きます。さらに会場では生前の龍之介の映像、犀星の肉声もご紹介。田畑を文士村へと導いた二人の文士の生没周年に合わせた記念展をお楽しみください。5つの見どころ。1、龍之介と犀星の共通点の一つは俳句にあり。俳友。芥川龍之介、隣の笛の原稿、初公開。大正14年に雑誌改造に発表した直筆の句稿。50句の中には、犀星の故郷、金沢からカニを送られたことを詠んだ、秋風や甲羅を余す禅のカニもある。2、子供の成長や家族のことを話す中、パパ友。芥川龍之介、ひたすらに、ハウコ思うや、ささちまき、短冊。大正13年夏、二人は軽井沢へ秘書に行き、宿泊先で句作をした。本句は、犀星が幼子、ハウコを読んだ句を、龍之介が改めた作だという。3、二人の骨董好きは文壇でも有名。壺友？犀星が龍之介へ送った九谷の鉢。犀星は龍之介にこの器の真ん中へちょっとご切ればかり、略、黒い羊羹を入れなさいと助言して送ったという。4、水星の生き物を描いた二人。水友？室生犀星、魚、書福。本作は犀星の処女小説、性に目覚める頃で主人公が読んだ詩、初公開。龍之介には晩年の代表作、カッパがあることから、二人は水中や水辺の生き物、一方は空想上とはいえ、これを作中に書いている。5、互いに田畑に住んでいたことで仲良しに、バタ友？室生犀星、田畑村原稿。大正15年7月26日の読売新聞に掲載された原稿。田畑の移り変わりや風物、近隣に暮らした北原白秋、萩原朔太郎のことなどが書かれている。墨字盤一面にはそれぞれの写真が掲載されています。以上、田畑文士村記念館、芥川龍之介生誕130年、室生犀星没後60年記念展をお伝えしました。